FMO を聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、2018年ラストの放送となりました。皆さんにとって今年どんな1年だったんでしょうか。今もう12月ね、本当に年の瀬ということで押し迫っていまして、忙しい毎日を送られているとは思うんですけれども、私はもうこの1年振り返ってみて、まあよく働いた1年やなってもう実感しています。なんか漢字でよく表すじゃないですか、今年1年を。でそれでもし言うとしたら、私はね、新しいという文字がぴったりやなと思うんですね。新しく携わるお仕事というのもいくつかありましたし、もうよく初めまして、塩田恵美ですというご挨拶もさせてもらったんですね。でまたこの番組でも個性豊かなゲストの方たちにね、ご挨拶もたくさんさせてもらいましたし、まあ本当に充実した1年でした。さて今日はラジオの現場で働く卒業生が登場します。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子大学文学部日本語日本文学科卒業、静岡県の FM ラジオ局 K-MIX 静岡 FM 放送アナウンサー島田麻里子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学文学部日本語日本文学科卒業、静岡県の FM ラジオ局 K-MIX 静岡 FM 放送アナウンサーの島田麻里子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。 K-MIX 静岡 FM 放送アナウンサーの島田麻里子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。島田さん、静岡でね、アナウンサーとしてご活躍ということなんですけど、今日は静岡からお越しになったんですか。
そうなんです。静岡から、浜松から
浜松から
はい、やってまいりました。
まあ、番組とかもね、やってらっしゃると思うんですけれども、どんな放送局なんでしょう。
うちの静岡 FM 放送局は浜松市内の時和町というところにありまして、本当に浜松の街中にある放送局なんですけれども、私はその中で K-MIX のアナウンサーとして7年目を迎えまして、普段は、情報番組、静岡県の中で藤枝市っていうところの情報に特化したさまざまな魅力を発信する番組ですとか、ニュースを読んだり、あとクラシックの音楽の番組をナレーション担当したりしております。
それで今日お洋服が藤色なんですか。全身。
そうなんですよ。いや、さすが気づいてくださって嬉しいです。
あのイヤリングも、
やっぱその藤枝への愛をちょっとね、身につけるもので
感じました。
よかった。
パンフレットと同じ色やって思いました。
そうなんですよ。ちょっとでもね、塩田さんに感じていただければと思って、今日パンフレットをお持ちしたんですけれども、
私も静岡県は何度かね、行ったことあるんですけれども、やっぱりお花の綺麗な街なんですね。
そうですね。あの至る所に花がありまして、季節ごとに、最近ですとね、あのダリアのお花が咲いていたり。
ダリア綺麗。
綺麗ですよ ね。クリスマスのこうイルミネーションに合わせて彩られてたりしますよね。
そうですか。あと、あの静岡おでんですよ、有名なのが。
本当ですね。
はい、私、あの静岡駅のちょっと北側に有名なおでん屋さんがあるんですよね。
小川、
はい、小川さん
ですよ。小川さんですよね。私も行きました。
おだしがすごい濃いからね、関西とはちょっと違う、これが静岡おでんなんやって、あのだし粉、
だし粉最後にかけてね、たっぷり入れた方が美味しいんですよ、あれは。
ねえ、
はい、
静岡来たなって思いますもんね。
そうなんですよ。味噌と合わせて ね食べるのが静岡流です。
いや、本当に美味しかった。また後ほどね、静岡のお話もまた出てくると思いますが、島田さんは北九州市のご出身なんですってね。
そうなんです。福岡県の北九州市で、育ちまして、で、まあ、あの母が関西の大学に行っていたということもあって、向川女子大学を進学するのを決めまして。
そうですか、はい、もう関西と言いましてもたくさんね、
そう、
女子大もいっぱいありますよ。
はい、多いですよ ね。
その中で向川女子大学を選ばれたのはどうしてですか。
小学校の頃からずっと書道を習っていまして、やっぱりその大学に入っても書道を続けたいなとずっと思ってましたので、こう日本語日本文学科の書道ゼミだったら卒業制作が書道で行えるって、なかなか好きなことが卒業制作にできるって珍しいなって思いまして、
ね、書道ゼミがあるっていうこともね。
そうなんですよ、
向こう側はやっぱなかなかないゼミがあったと、
特徴あるなと思って、うん、高校生の時に調べて、自分でこう行きたいなと思って志願して、お母さんたちに行かせてください
ということは、はい、寮に入られたんですかね。
そうなんです、うんうん、兼任寮に入りまして
兼任寮と言いますと、
はい、
規律の厳しい兼任寮ですか。
ここある寮の中で一番厳しかったと思います
そこではどんな学生生活だったんですか。は
い、結構本当にね、九州もいましたし、北陸の方もいて、いろんな県から来て、同級生とはすごく仲良くなったんですけど、一番の思い出は、大学の寮の対抗の文化祭、寮祭があったんですけど、はい、そこでみんなで一緒にダンスを披露するべく、夜な夜な練習したことがすごい印象に残ってますね。
一つのことをみんなで、ね、やっていくって、こう団結力が
いりますよね。
また絆も深まるし。
そうなんですよね。いまだにやっぱり2年前くらいにも同窓会をして、兼任寮の絆っていうのを感じますし。
そうですね、はい、そしてその大学時代にアナウンサーを目指されたわけですか。
それより実はもうちょっと前でして、おうおう、中学校の頃に、福岡にいた頃なんですけど、AM の放送局で、お母さんに向けた番組をこう放送している中で、はがきで感想を投稿したんですよ。
リスナーさんやったんですね。
そうなんですよ。結構小学校の頃からも車の中ではラジオを聞いて育ったので、送ってみたら、なんとその番組にこうお母さんについて語ってみないかっていう、塩田さんのようなパーソナリティの方からお電話がありまして、で中学校2年生の時ですね、
うん、
初めてこうやってラジオに出演させてもらったのがきっかけです。
うわー、それはすごいきっかけ。
もうね、今もね、ちょっと緊張してますけど、もっと子供のね、何を聞かれるんだろう、ラジオってどうやって作ってるんだろうみたいな。
よくわから
ない
ですよね。
そうなんですよ、うん、そんな中こうパーソナリティの方がもう緊張をほぐすかのように、本当にスラスラといろんな引き出しから、いろんな角度から聞いてくれたので、やっぱりこう喋るのももともと好きだったんですけど、こうやって誰かの魅力をしっかり引き出せる、こういう喋り手になりたいなって思って今に至りますね。
そうですか。じゃあアナウンサーになろうと思って、うん、卒業後はどうされたんですか。
大学卒業後は1年間北九州に戻りまして、はい、ケーブルテレビのジェコム北九州と、あと北九州看板娘っていう観光大使のお仕事を1年しておりました。
はい、
でやっぱりその働く中でもちろん地元のことも分かって、それはそれですごく面白くて貴重な経験をさせてもらったんですけど、うん、やっぱり県域のエリアで細く長く続けていきたいなと思いますので、どこかまたご縁がある放送局ないかなって思っていたところ、親戚がいる浜松のその今の K-MIX にご縁があって、浜松餃子を食べている時に合格の内定の電話をもらったっていう記憶が今でもすごい覚えてます。
あ、そうですか。餃子食べてる時に、
そう、食べてほっとしてる時に電話が鳴って、今日の結果ですけど、
早かったんちゃう。
そうなんです、すごい早くて、ね、でもね、母も、まさか試験に行った日に決まると思ってなかったらしく、報告したらちょっと半分動揺して、寂しいからちょっと考えてと言われながら
そっか、九州からね引っ越さなきゃいけないから、
でも覚悟は固く行きたいなと思って浜松に就職して、
K-MIX
に来て7年経ちましたね。
どうですか、浜松の住み心地は。
いや、本当やらまいか精神といいますか、お祭り、浜松祭りがゴールデンウィークにあるので、やっぱり浜松の町ってこう祭り好きな方が多いんですよね。そこって九州と通ずる部分もあって、
ね、
はあ、山笠など小倉祇園太鼓もあったりして、だからその魂というか、エネルギッシュな感じの女性男性どっちも多いので、すぐ溶け込めましたね。
そうですか、うん、まずそこですもんね。
そうなんです、
新しい土地に行ったらね、
大事ですよ ね。
さあそしてお仕事ですよ、はい、アナウンサーのお仕事大変だと思います、
ね、いろいろねこう嬉しい部分もありますが、うん、やっぱり毎回 ね、こういろんな人との出会いですとか、現場に行くこともすごく多いので、やっぱりその自分が目で見て、うん、足を運んで空気を感じたものを伝えたいなっていう、現場を大事にするっていうところを、それこそ大学時代から初回に番組でもゲストで出演してくださった河内先生にすごく教わっていましたので、大学3年生の頃に出会ったんですけれども、あの河内先生はマスコミであの新聞記者をやられてたっていうこともあって、はい、学内でこうマスコミを目指す学生の皆さんにいろんなアドバイスとか、うん、あとこう就職試験の相談っていうのをいろいろしてくださっていて、何度も通ってました。はい、本当にその河内先生がいろんなことを教えてくださったんですけど、やっぱその中でもあの河内先生のお言葉で現場が一番大事っていうのをね、はい、もう何度もおっしゃってましたので、
そうですね、
現場に行くっていうことが本当に何よりも大事だなって、うん、私は社会人になって身をもって感じてます。
河内先生はねもともとね、はい、あの新聞記者されていても ね、だから余計にその現場の臨場感であったり、うんうん、そういうものを大事に しなさいっていうのはもう多分大学の授業でもおっしゃってるんでしょうね、
は
い、
やっぱそこのこう言葉と、あと河内先生のお顔が、はい、浜松にいてもよく浮かぶんですよやっぱり。やっぱね、大事な仕事の時はやっぱり出てきますね、河内先生のお顔が
ちゃんとやってるかって、
温かく笑顔で見守っている感じがすごくね、今日も来てくださってますけれども、そうなんですよ、
娘を見るように温かい目で ね、
だからやっぱりこう恩師に出会えたっていうのも向こう上に行ってよかったなっていう思う部分の大きな一つですね。
確かにね、それは大きいですよね、はい、そのお仕事をしていてて、はい、あの大変やなって思うことって何かありますか？
そうですね、やっぱり初めてこう会う方も多いので、その会った人たちとのこの距離感とか、自分のその人柄とか性格をうまくこうコミュニケーションを取って伝えていくっていうところの輪に入って、自分のしっかりこう個性を出していくっていう部分は大変だなっていう風なのもありますし、でもこうそれが伝わったり距離が縮まった時にはそれが逆にやりがいにも感じますよね、うん、
そうですね、うん、取材をさせていただく時っていうのはお相手の方の、うん、がまずこうリラックスして喋っていただかないと ね、はい、なかなかこう出てこないから、お話の大事な部分、
その空気感を作るのがね、それ難しいですよね。いやいやいや、
もうそこですよね。
今日は打ち合わせでね、翔太さんにたくさんそのほぐしていただいたので、
私もただ単に喋りなだけで、は
い、いやいやいや、とんでもないですよ、やっぱこの笑顔と温かい感じが。
もう
初めてお会いさせてもらったんですけど、
ね、初めまして、
まあ、ラジオも聞いてるのもあってか、数回会ったかのような気持ちになって今スタジオにいますけれども、
よかったです。
いや、こちらこそ。
やはりあの、まあ、同じね、言ってみたら喋るという職業なので、うん、はい、共通して思うところもたくさんありますね。なんかさっき打ち合わせで、ね、お話ししてましたらね、でこのお仕事をやっていく上でやっぱりこんな風にやっていこうっていう心がけの部分ってありますよね、うん、やっぱりね、
やっぱり先ほどもちょっと話しましたが、うん、自分のこう個性とか性、はい、キャラクターをしっかりとこう周りの人に気づいてもらえるように、うん、こう島田麻里子といえばこうだっていうのを感じてもらえるようなキャラクター作りっていうのはすごく長くやればやるほど大事だなって思います ね。
でなんかあの学生時代に甲子園でアルバイトされてたんですよ、
はい、そうなんです、うん、甲子園であのビールのあのサーバーを20キロぐらいあるそうなんですけど、よく担げてたなって今思えば。
重いですよね。
重いですね。それをね、売り子で、うん、あのいろんな試合で売っていて、その時にちょっと工夫していたことが、あのやっぱりね、いろんな売り子さんいるので、その中でキャラクターを目立たせるために、あの手首にあの髪を結ぶシュシュをつけていたりですとか、
目立つようにね、
そうなんですよ、うん、あとはこう髪型もちょっとポニーテールにしたりして、あの色のあのシュシュをつけてる子とか、ポニーテールで今日もあのゲートにいる子だねっていう感じで、うん、
同じ場所に立つ方がいいとかあるんですね。
そうですね、ありますね、うん、あとはこうくまなく階段を一番上まで登っていくっていう、はい、その登ることでやっぱ上の方って その数も少ないので、ビールのね売り子さんが来る数も少ないので、顔を覚えてくれる率が高いんですよ。
リピーターとかいらっしゃるんですか？例えば1回島田さんからビールを買ってで、もう1回島田さんから買おうという、
あの年間シートを買ってらっしゃる皆さんのところに行くときは、だいたい私も顔を覚えるようにしていて、
へえ、
だからもう あの時の お名前は知らなくても、あ、どうも今日もみたいな感じで、今日はあの暑いですねとか寒いですねって会話をしながら、いつ頃来たらいいですかとか、ね、さりげなく2回目をこうアピールしておくっていう、
その今のビールいつ頃開きますかということだよね。
今日はちょっとあの寒いから、あのゆっくり回ってきますねとか言って、
そうか、そういうのもやっぱりあの工夫して、少しでもこう売り上げがね伸びるように、はい、いろいろ考えて動くってことですよね。
やってた気が、あのその時はそんなに気づかなかったんですけど、後から思うと、やっぱりその時のビールの売り子の経験が今の仕事こう現場に行った時とかは特に役立っているなって感じますし、あのいろんなねパーソナリティアナウンサーいる中で、個性を出すっていう原点はなんかそこで培われたのかなっていう思う部分ありますね。
そうですか、はい、いやでも今あの7年目でいらっしゃるんですよね。
早いもので、
ね、早いもので今の放送局に入ってね、はい、これからどんな風になっていきたいなって思ってらっしゃいますか？
やっぱりこう地域の皆さんに、島田さんの声が今日も聞こえてるねって、こう馴染みのある、親しみのある、会ったことないんですけどこう近所にいるお友達のような感覚で覚えてもらえるような、こう生活の中にそういうホッとするような声になっていける存在でありたいなって思うのと、やっぱりこの喋るっていう仕事を細く長く、
分かります、
続けていけるパーソナリティアナウンサーでありたいなって思いますね。
長く続けたいっていう思いがやっぱり一番強いですよね。
強いですね、でその中でこういろんな人と関わって、その小さな関わりがまた次につながってっていうような、はい、生き方でありたいなって思いますね。ね、
そうですね、はい、いや今日はもう静岡からお越しくださって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです。ありがとうございました。
向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今夜は向こう川女子大学文学部日本語日本文学科卒業、静岡県の FM ラジオ局 K-MIX 静岡 FM 放送アナウンサーの島田麻里子さんをお迎えしました。ありがとうございました。FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここで向こう川女子大学からのお知らせです。向こう川女子大学では一般入試 A 前期と一般入試 D 大学入試センター試験利用型の出願を来年1月11日金曜日まで受け付けています。出願登録はすべてインターネットからで、向こう川女子大学の受験生サイトから簡単に手続きすることができます。向こう川女子大学一般入試の出願には A 前期と B 中期のまとめて出願制度がおすすめです。1回の出願登録で同時に複数の出願をまとめた場合、入学検定料の併願割引の対象となり、 B 中期の1回目の入学検定料3万5000円が1万5000円になります。一般入試 D は大学入試センター試験の成績を使用して合否を判定する入試で、入試での成績が優秀な方に対しては奨学金を給付する制度も設けています。詳しい入試情報は入試案内または向こう川女子大学の受験生サイトでご確認ください。入試に関するお問い合わせは向こう川女子大学入試センターまで。電話番号は0798-45-3500 番です。以上、向こう川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。今夜はK-MIX 静岡 FM 放送のアナウンサー島田麻里子さんをお迎えしました。もうね、今日お話ししててね、
同じラジオでおしゃべりをしているという、まあ、いわゆる同業者ですよね。言ってみればもうお仕事に対するスタンスとか、あー分かる分かるっていう話がもうたくさんあって、まあ共感しながらね楽しくお話をさせてもらいました。また島田さんの番組をラジコで聞きたいなって思いましたね。さて2019年4月武庫川女子大学では教育学部が新設されます。そこで次回は武庫川女子大学文学部学科長矢野博俊教授、武庫川女子大学文学部教育学科4年生藤原香奈さんをお迎えします。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ここでプレゼントのお知らせです。今月は武庫川女子大学のキャラクターラビーのぬいぐるみストラップとミニタオルハンカチを10名の方にプレゼントです。プレゼントご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは今日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。皆様どうぞ良いお年をお迎えください。